手島理香がお送りしています。 Bright Color from LA、 後半はロサンゼルスのさまざまな表情をご紹介する Curious City LA です。さあ、今回はロサンゼルスで行われます今月1月の主なイベントのスケジュールをいくつかご紹介していきましょう。まずは成人式のお祝いが行われます。1月16日日曜日、ダウンタウンロサンゼルスにある日米文化会館で成人式 in LA2022 が開催されます。この式典参加される方、今年20歳になられる方、成人式ですからね、または去年参加できなかった方となります。国籍は問いません。でね、この参加される成人の方、すごいですよ。会場では女性は振袖、男性は羽織袴を着て、もちろんプロの方が着付けをしてくれます。そしてヘアメイクもバッチリセットしてくれます。成人記念の証書、記念品の贈呈もあります。さらには日本庭園で記念撮影も行われるそうです。ね、すごいですよね。これ日本で成人式をするのとね、ほとんど変わらないですよ。ただ人気なんですよ。毎年事前の予約が必要で、すでに12月上旬の時点でいっぱい、もう下旬にはキャンセル待ちが出たんだそうです。ね、すごいですね。この成人式、主催は以前この番組にご出演くださいました佐々木孝子さん率いるなでしこ会です。佐々木さんに直接お話を伺ってみたところ、この成人式毎年大人気で、今年はもう早々に予約が締め切られたそうです。それでもキャンセル待ちして、もうどうしても参加したいという方もいらっしゃって、一生に一度の思い出ですからね、どうにかして参加したい、みんな思われているようです。成人式のイベント、このね、ダウンタウンロサンゼルスだけではないんですよ。サンディエゴでも開催されます。人気の観光スポット、バルボアパーク内にある日本庭園、こちらの庭園も素敵なんですよ。ここで1月9日日曜日に成人式が行われます。着物の貸し出しや着付けもありますし、着物ではなくて正装での参加も OK です。日本庭園をバックに記念撮影も行われます。そして音楽や日本文化のパフォーマンスなども披露されるそうです。こちらも大人気です。着物の予約は12月中でいっぱいになってしまったそうです。いや、もしかしたら日本で成人式を迎えるよりも、より日本的な雰囲気の中で成人式を挙げられるかもしれませんね。私の成人式の日を思い出したんですけれど、晴れの特異日なのに雨が降ったんですよ。せっかく振り袖着たのに。だから結局着付けをしてもらって、そのお店から車で成人式の会場に向かって、でまたそこの会場から家まで車で戻っておしまいみたいな、すごくなんか味気ない成人式だったんですよね。それに比べたら日本庭園をバックに写真を撮れて、ねえ、いいじゃないですか。ロサンゼルスカウンティー、あまり雨が降ることがないですからね。成人の皆さん、おめでとうございますね。素敵な一日になるといいですね。さあ、続いてはアメリカに暮らしてる間に一度絶対に行きたいと思ってたんですよ。モンスタージャム2022、これは全米各地をツアーで回っていますが、今月1月はなんとダルビッシュ有投手が所属するサンディエゴパドレスの本拠地、ペトコパークで開催されます。モンスタージャム、ご存知ですかね。聞いたことがあるという方もいらっしゃると思います。1992年にアメリカで始まったモータースポーツのイベントです。大きなというか、もう巨大な、タイヤをつけたモンスタートラックたちがですね、爆音を上げながらいろいろなパフォーマンスや、レースをするというもので、アメリカ全土やカナダをツアーで回ってるんですね。イベントではトラック2台がコースを走ってタイムを競い合うカーレースや、二輪走行のスキルを競うレースだったり、あとはフリースタイル、こうウィリーをしているところを見せたり、くるっと回転してみたりと、その様子を競う3部構成になっています。相当激しいらしいですよ、このレースで。爆音が とにかくすごいらしくて、小さいお子さんを連れて行かれる方はあのヘッドフォンみたいな形をしているイヤープロテクション持って行った方がいいそうです。私ずっとあの前からこのモンスタージャム見に行きたいと思っていて、今回このペトコパーク、自宅から車で30分ぐらいの距離なんで行ってきますね。チケットも押さえたんで、この爆音の様子もしっかり、録音してですね、この番組でご紹介したいと思います。開催は1月15日土曜日午後4時30分開場、午後7時スタートです。翌日16日日曜日は午後1時開場、午後3時スタート。2日間ともゲートがオープンする前にピットパーティーが開催されます。このパーティー、実際のモンスタートラックのそばまで行って写真を撮ったり、ドライバーの選手にサインをしてもらえたりと、そういった交流イベントなんだそうです。あのトラックそばで見たら、トラックというよりもあのタイヤをそばで見たいですね。すごい迫力なんでしょうね。そして最後はこちら、第64回グラミー賞の授賞式です。今月最後、1月31日に開催予定でしたが、実はですね、この番組を収録しています今日1月5日延期になると発表がありました。そうです、オミクロン株の流行で今ね、感染者が激増していますから、この状況を考慮して延期が決まりました。さあ、グラミー賞すでにノミネーション発表されていますので見ていきましょう。注目は最多11部門でノミネートされたジョン・バティステ。昨年3月にリリースした最新アルバム We Are が年間最優秀アルバム賞にノミネートされています。そしてこのアルバムに収録されているシングル Freedom が年間最優秀レコード賞と年間最優秀楽曲賞の両方にノミネートされています。さらに最優秀 R&B アルバム部門、最優秀トラディショナル R&B パフォーマンス部門、最優秀ミュージックビデオ部門と合わせて11の部門にノミネートされています。すごいですね。さあ、このジョン・バティステに続くのは8部門でノミネートされたジャスティン・ビーバーとドージャ・キャット、ハーの3人です。ジャスティンとドージャは年間最優秀レコード賞と年間最優秀楽曲賞、年間最優秀アルバム賞の3つの主要部門のノミネートを獲得したほか、ハーは主な部門では年間最優秀アルバム賞と年間最優秀楽曲賞の2部門にノミネートされています。今回の会場はダウンタウンロサンゼルスにあるステープルズセンターです。昨年はコロナ禍の影響で客席は間隔を空けて、みんなマスク着用、さらにはビデオ出演ですとか遠隔地からの出演など、感染拡大を防ぐ工夫が凝らされていましたよね。今年の演出はどうなるんでしょうね。オミクロン株の感染者が増えていて開催日程も延期されましたから、もしかしたらね、演出も大幅な変更を余儀なくされるのかもしれません。何はともあれ中止ではなくて延期ですので、いつ行われるのか、この辺のね、情報もチェックしていきたいと思います。以上、 Curious City LA。 今回は今月1月にロサンゼルスで開催される主なイベントをご紹介しました。30分にわたってお送りしてきました Bright Color from LA、 いかがでしたでしょうか。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。ぜひ桜ラジオのホームページのリクエストフォームから送ってくださいね。ロサンゼルスのこんなことを知りたいとかね、ここはどうなっているのか調べてきてほしいとか、あなたからのご意見ぜひ聞かせてください。お待ちしています。そしてリクエスト曲も受け付けています。さて、1月に入ってカリフォルニア州の近隣の州で新しい法律が施行されています。その中からいくつかご紹介しましょう。まずはネバダ州です。保険会社が住宅所有者への保証を拒否したり、犬の品種によって保険料を引き上げるのが違法となりました。この法律を導入することを支持する人たちは、 この法律はペットの飼い主を犬の品種差別から守るものだと話しています。なるほど、愛犬家の皆さんはいろいろな主張があるんでしょうね。今月1日からネバダ州で施行されています。そしてハイテク企業が集まっていますワシントン州では、住宅を販売する際にその物件がインターネットサービスにアクセスできるかどうかを開示することを義務付ける新しい法律が制定されました。まあ、確かにネット環境大切ですし、引っ越した先の Wi-Fi 環境って、ね、事前に教えてもらえたら助かりますよね。しかもハイテク企業が集まるワシントン州ですから、ネットがつながるかつながらないかは収入に大きく影響するわけですからね。今回の法律、ワンちゃんを飼っていない方やワシントン州でお家を購入されない方には関係ない話題かもしれませんけれども、こういった小さな法律って実はちょこちょこ変わったりしてるんですよね。例えば道路交通法、この前運転免許を取る勉強していた友人がいまして、テストの内容を見せてもらったんですね、久しぶりに。そうしたら、私が取ったのはもう10年前になるんですけれど、10年前に取った時と微妙に違うところがあって、知らない間に道路交通法もちょこちょこ変わるんですよね。どうでしょう、あなたの住んでいるエリアでは何か小さな法律が変わったなんていうね、ことはないでしょうか。こういったのはなかなか小さな情報ってアクセスするのが難しかったりするんですけれども、今年もですねアンテナをいろいろと張って小さな情報もたくさんキャッチできるようにしたいなと思っています。さあ Bright Color from LA、 そろそろお別れの時間です。お楽しみいただけたでしょうか。今日ラストの曲は、今年1年たくさんアンテナを張っていこうということで、ロックバンドアンテナで深い深い青、この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手は手島理香でした。この後もどうぞ桜ラジオでお楽しみください。